海外のオンラインプラットフォームで信じられないほど条件のいい仕入れ先を見つけたとしますよね。
最近は本当に簡単にアクセスできますからね。
そうなんですよ。クリック一つで契約が完了して、あとは商品が届くのを待つだけみたいな。あなたもそんなスムーズな海外取引を経験したことがあるかもしれません。
まあ多くの方がそこで商品代金と海外からの送料さえ払えば取引完了だって錯覚してしまうんですが、実はそれは大きな間違いなんですね。
間違いなんですか。
はい。国境を越える取引には国内取引とは全く異なる見えない税のルールが裏でがっちり張り巡らされていますから。
なるほど。ということで、今回のディープダイブでは、海外取引における税務や経理処理の罠について解説された専門的な実務資料を、あなたと一緒に徹底的に解読していきます。
はい、よろしくお願いします。
今回のミッションは明確です。複雑回帰な輸入消費税の仕組みと、会計ソフトに入力するときに発生する二重控除っていう大惨事のメカニズムを解き明かすこと。
え、この資料が警告しているのはまさにその思い込みの危険性ですね。国内の商習慣のまま海外取引の経理処理を行うと、システム上でとんでもないエラーを引き起こすことになります。
なので、あなたが個人であれビジネスであれ、知らずに損をしたり税務リスクを抱え込んだりしないための強靭な知識を今日ここで身につけていきましょう。
はい、しっかり深掘りしていきましょう。
では、まず根本的な仕組みから紐解いていきたいんですが、海外から物を仕入れた時、私たちは一体誰に何の税金を払っているんでしょうか？
商品が日本に入ってくる際ですね、税関に対して輸入消費税というものを納める義務が発生します。
税関に払うわけですね。
そうです。ここで絶対に押さえておくべきなのは、国内取引で消費税を納めるのは基本的に事業者ですが、輸入の場合は事業を行っていない一般の個人であっても課税対象になるという事実です。
個人もですか？ちょっと待ってください。
はい、個人個です。
つまり、巨大なコンテナ船で何トンもの資材を輸入する貿易会社だろうが、ハワイ旅行の帰りにマカダミアナッツのチョコを両手いっぱいに抱えた観光客だろうが、等しくルールが適用されるってことですか？
その通りです。これはまるで国境にある関所の通行料みたいなものですね。
なるほど、関所ですか。でも、なんでそんな厳しい仕組みになってるんですか？
市場の公平性を保つためなんですよ。もし輸入時に消費税がかからなかったら、国内で作られた商品よりも常に税率分だけ安く市場に出回ってしまって、国内産業が不利になりますよね。
ああ、確かに、それはずるいって話になりますね。
ええ、だからこそ国境という関所を通過する全ての物品に対して等しく網をかける必要があるんです。
なるほど。経済のバランスを保つための干渉なんですね。税率はどうなってるんですか？
税率も国内と同じで基本は10%です。ただし、飲食料品などの軽減税率対象品目は8%が適用されます。
ということは、チョコは8%で、ブランド物のバッグは10%と。
はい、そういうことになります。
ここまでは非常に合理的というか直感的にも理解できます。でも、実務資料を読み進めると、事業者がこの後に行う仕入れ税額控除、つまり払った税金を自分の納税額から差し引く計算のところで、直感が完全に裏切られるんですよね。
ええ、ここからが第一の罠ですね。輸入時に税関へ支払った消費税は、後から自社の消費税納税額から差し引くことができます。
はい、それは普通の消費税と同じですよね。
そうなんですが、控除できるのはあくまで税関に実際に支払った消費税額のみなんです。
はい。
海外の業者に払った商品代金に、単純に10%や8%をかけた金額とは絶対に一致しません。
これ最初はなぜ数字が合わないんだって混乱しましたよ。例えば100万円の商品を輸入したら、10万円の消費税が控除されるんじゃないのかって思いますよね。
そう思いがちですよね。でも、資料の計算式を見ると、消費税の対象となるベースの金額が、そもそも商品代金だけではないんです。
じゃあ何が含まれてるんですか？
輸入消費税は、商品代金に加えて海外からの運賃、保険料、そして関税などを含めた合計金額に対して課税されるんです。
ちょっと待ってください。関税っていう税金が上乗せされた後の金額に対して、さらに消費税っていう税金がかかるんですか？
え、そういう構造になっています。
税金の上に税金が乗る、なんか複利計算みたいな状態になってるじゃないですか。なぜそんな不思議な構造になってるんでしょうか？
非常に鋭い視点ですね。これは消費税というものが何をターゲットにしているかを考えると見えてきます。
ターゲットですか？
はい。消費税は その商品が日本国内で消費される際の価値に対してかけられるものなんです。
日本国内での価値。なるほど。
つまり、海外から商品を持ってくるための運賃や保険料、そして国境を越えるための関税も、すべてその商品が日本国内に届いた時点での経済的な価値を構成するコストの一部だとみなされるんです。
ああ、そういうことか。アメリカにある100万円の機械と日本の工場に届いた100万円の機械はそもそも価値が違うわけですね。
その通りです。
日本に持ってくるまでに20万円の輸送費や関税がかかったなら、日本国内におけるその機械の価値は120万円に上がっている。だから国はその120万円に対して消費税をかけるんだ。
まさにその通りです。経済的価値の到達点に課税しているわけですね。
いやー、腑に落ちました。
だからこそ、海外の請求書に書かれている商品代金をただ電卓で 10% 叩いても、税関で実際に計算される正しい消費税額とは決定的なズレが生じてしまうんです。
このズレのメカニズムを知らないと、経理担当者は永遠に合わない数字を追いかけることになりますね。
ええ、本当に迷宮入りしてしまいます。
そしてもう一つ、控除を受けるための条件として証明書の話が資料に出てきますよね。
はい、そこも非常に重要ですね。
ここ数年、日本の経理ってもうインボイス制度の話題で持ちきりじゃないですか。適格請求書がないと控除できないっていう厳しいルールですけど。
そうですね、国内取引ではそれが大原則です。
でも海外の企業なんて日本のインボイスに登録してるわけないですよね。これどうやって控除の証明をするんですか？
実はですね、そこが税制における非常に重要な例外規定になっているんですよ。輸入取引においては、海外の販売者からの適格請求書、つまりインボイスは一切必要ありません。
え、インボイスいらないんですか？
はい、不要です。代わりに税関庁から交付される輸入許可証というものが仕入れ税額控除の正式な商標として扱われます。
それは海外業者との無謀な交渉を避けられるという意味ですごく方法なんですが、なぜそんな例外が許されているんですか？
なぜなら、税関という国家機関がすでにその取引を物理的に確認して価値を算定して確実に税金を徴収しているからです。
なるほど。
インボイス制度の本来の目的は取引の正確な税率と税額を証明して不正を防ぐことですよね。
はい、そうですね。
輸入取引の場合、国家の監視下にある官証を通ったというこの輸入許可証以上に強力で信頼できる証明書はありません。だから売り手が発行するインボイスは不要なんです。
国家のゲートキーパーが全数チェックしてるんだから、わざわざ民間の請求書で証明し直す必要はないという圧倒的な合理性ですね。
まさにその通りです。
ということは、あなたが海外から仕入れるときは、何はともあれこの輸入許可証っていう最強のパスポートを死守すればいいわけだ。
はい、それが絶対に必要になります。しかし、パスポートを手に入れて安心した直後に最大の危機が訪れるんですよ。
ほう、最大の危機。
それが会計ソフトへの入力作業です。ところです、
先ほど商品代金に関税や運賃が乗っかった金額がベースになるっていう話がありましたよね。それをそのまま日々の経理システムに打ち込むと大変なことになると。
はい、輸入した商品を販売用に仕入れた場合、一般的な仕分けとしては、費用として仕入れ高、そして税関に払った税金として仮払い消費税等というのを計上し、それに対する支払いとして現預金などを計上します。
はいはい、よくある仕分けの形ですね。
問題は、この仕入れ高という項目にいくらを入力してシステム上でどう処理させるかなんです。
資料によると、この仕入れ高には商品の本体価格だけでなく、関税や海外運賃などの輸入諸掛けをすべて合算した金額を入れますよね。
そうです。
例えば商品が100万円で運賃と関税が合わせて20万円だとしたら、仕入れ高120万円という大きな箱を作るわけですよね。
その通りです。しかし、ここで経理担当者が国内取引の癖でこの120万円の仕入れ高の税区分を課税仕入れに設定してしまったらどうなるでしょうか？
は、会計ソフトの自動計算ロジックが発動するわけですね。
そうなんです。
ソフトは、お、120万円の課税仕入れが入力されたぞ、よし、自動的に 10% の12万円を控除できる消費税として裏でカウントしておこうって勝手に計算しちゃう。
まさにそれです。しかし、思い出してください。実際の輸入消費税は税関ですでに計算されて支払い済みですよね。
はい、輸入許可書に書いてありますよね。
ええ、 なので、後から仮払い消費税等として、その輸入許可書に記載された正確な金額を手入力するはずなんです。
ということは、ソフトが勝手に生み出した幻の消費税と、後から手入力した実際の輸入消費税がシステムの中で二重に合算されてしまうってことですか？
これが二重控除のメカニズムです。悪意が全くなくても、システムが過大な控除額を国に請求する状態を作り出してしまうんです。
わあ、それは怖い。税務調査が入れば、確実に指摘される重大なエラーですよね。
はい、言い逃れはできません。
これってある意味で工場の完全自動化ラインに似てますね。国内取引っていう規格に合わせた自動組み立てラインに、すでに海外で税金処理っていう組み立てが終わってる特殊なパーツを放り込んじゃう。
面白い例えですね。
すると機械が、あ、これまだ組み立てられてないなって勘違いして、もう一度部品を打ち込んじゃう。結果として税金が二重に組み込まれた不良品のデータが完成してしまうわけだ。
非常に的確な例えだと思います。システムの便利さや自動化がかえって致命的なバグを生むわけです。
恐ろしい。じゃあこれを防ぐにはどうすればいいんですか？
その自動化ラインを意図的に止める必要があるんです。
止めるですか？
はい。つまり輸入諸格を含めた仕入れ高の消費税区分は必ず付加税または対象外に設定して、システムにこの数字で消費税を計算するなと明確に命令しなければなりません。
なるほど。自動計算のスイッチを意図的にオフにするんですね。
そうです。そして通関業者から送られてくる明細書や輸入許可書を見ながら、実際に払った輸入消費税額だけを専用の税区分を使って単独で入力するんです。
完全に手動での精密な調整が求められるんですね。これ完全にゴミの分別作業ですよね。
ゴミの分別ですか？
はい。海外運賃や関税っていう燃えないゴミを、うっかり国内の課税仕入れっていう燃えるゴミの箱に突っ込んだ瞬間、システムの中で税金が二重に生み出されて、税務調査という名の清掃局から大目玉を食らうわけだ。
ははは、まさにその通りですね。マニュアル確認は絶対にサボれません。自分が使っている会計ソフトの最新マニュアルを確認して、輸入取引専用の税区分コードを正確に選択することが絶対に不可欠です。
いやー、気が抜けないですね。
しかもですね、この複雑なオペレーションは商品が港に着いた後もまだ続くんですよ。
まだトラップがあるんですか？税関を通って無事にシステムにも入力しましたよ。
港で荷揚げされた後、その商品をあなたの会社の倉庫まで運ぶためのトラック運賃が発生しますよね。
ああ、国内の輸送費ですね。
はい。この運賃はどう処理するべきでしょうか？
海外からの船の運賃は先ほどの仕入れ高に合算して付加税として処理しましたよね。だから同じ運賃の延長として、これも付加税。いや待てよ。
どうですか？
港から倉庫への輸送は日本の領土内で行われてますよね。しかも日本の運送会社に払っている。
その通りです。
つまりそれは純粋な国内取引に切り替わっている。だから港から先のトラック運賃は通常の課税仕入れとしてシステムの自動計算内に載せないといけないわけですか？
完璧な理解です。海を渡ってくるまでの海外運賃は付加税、港から自社までの国内運賃は課税仕入れになります。
なるほど。
同じ一連の輸送プロセスであって、運賃という同じ名目であっても、税関という国境の線を越えた瞬間に全く異なる税のルールに切り替わるんです。
これは恐ろしいですね。物理的な一つの荷物の旅の中で、経理上はスパッとメスを入れて、国境の手前と後で入力の箱を完全に切り分けないといけない。
ええ、少しでも混同すればまたしても消費税の計算が狂ってしまいますからね。
だからこそ実務資料はこれほどまでに細かいルールの切り分けを強調しているんですね。
そうなんです。輸入取引は単に遠くから物を買うという単純な行為ではありません。税関という国家の介入、国内価値の算出ロジック、インボイスの例外、そしてアカウントソフトの自動計算との戦い、これらすべてを正確にコントロールする極めて高度な情報処理プロセスなんですよ。
いやー、今回のソースの深掘りを通じて、あなたも海外通販の裏側の景色が全く違って見えたんじゃないでしょうか。
本当にそうですね。知っているか知らないかで大きな差が出ます。
次にビジネスで海外の買い手から仕入れを行うときは、単なるクリックじゃなくて、物理的な荷物が海を渡り、厳格な石油を通り、国内のトラックに積み替えられるっていう壮大な旅を想像してみてください。
そのイメージを持つことが大切です。
そしてその物理的な旅の境界線に合わせて、会計システムに対するあなたの命令も正確に切り替えなければならないということをどうか思い出してください。
ルールの背景にあるなぜを理解していれば、今後どんな複雑な会計ソフトのアップデートがあっても、本質を見失うことはありませんからね。
さて、最後にもう一つ、あなた自身で思考を深めてもらうための問いを投げかけたいと思います。
はい。
今回は、物理的な荷物が海を渡り、税関を通り、国内をトラックで運ばれるからこそ発生する厳密な境界線と切り分けを見てきました。
そうですね。目に見える境界線がありました。
では、もしあなたが海外からクラウド上のソフトウェアやデジタルデータを購入した場合はどうなるのでしょうか。
なるほど。
物理的な石油もなければ、港から運んでくるトラックも存在しない国境なきデジタルの世界。そこでは、この輸入消費税という概念、そして国境という境界線は一体どのように再定義されるのか。
それは非常に興味深いテーマですね。
デジタルの海を渡る税のルール、ぜひあなた自身のビジネスに引き寄せて探求してみてください。それでは今回のディープダイブはこの辺で、また次回新たな地の探求でお会いしましょう。